副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、民泊始めます。この話を、
おー、ほうほうほうほう、
このね、新しい皆さんへの、ビジネスネタをお届けできるなと、
はい、
思いまして、
インバウンドを狙った新しい仕組みということですか。うん、
その通りでございます、うん。はい。もう民泊といえばね、インバウンドの海外のお客様の宿泊需要をね、狙って、はい、いわゆる宿泊料をいただくビジネスですよね。うん、で、以前にインバウンド副業参戦だったかな、なんかそういうのでもこのポッドキャストでお話したことあって、民泊の話ちょっと触れたんですけどね。
は
い、
うんうん、
で、まあ、いろいろ紆余曲折はあるんですが、結論としては、もう間もなく、あ、この音声ね、聞いていただいている頃にはもうね、もしかしたら予約受付開始してるかもしれないんですけど。
おー、そんなスピード感でやるんですか。
そうなんですよ。それぐらいね、実は進んでて、どうしようかな。ちょっと経過というか、ちょっと背景から説明していこうかなと思うんですけど。
はい。
まず、民泊っていうのは、6、7年前かなぐらいにブームがあったんですね、一回。
むちゃくちゃ流行りました。
流行りましたよね。
うん。
で、あの時に、流行ったのは、マンションの一部屋、ワンルームをですね、はい、こっそり借りて、うん、
はい、
こっそりですね、こっそり借りて、そこをデコレーションして、家具でコーディネートして、Airbnb で、はい、予約取って、泊まってもらうっていうのが結構流行ったんですよ。
そうですね。だから、Airbnb が日本に入ってきた時にそれが流行ったんですか？
あ、そうです。Airbnb が入ってちょっとで一気にブームが来たんですよね。
なるほど、なるほど。
そう。で、それがだからね、多分7年前とかかな、もうちょい前だったか、ぐらいにあったんですよ、うん。
僕の知り合いも貸してましたよ。
あ、ですよね。やってましたよね、はい、当時、
うん。
で、僕も実は5部屋ぐらいやってて、やってたんですよ、その時。
さすがそのブームにはしっかり乗っかるという
。乗ってました。不動産投資の一つだなと思って、新しい不動産投資だなと思ったからやってて、やり方としては賃貸で借りて、そこを、
はい、
店内で、Airbnb で宿泊したい方に貸すんですけど、うん、
はい、
これ、1年ぐらいで、そのグレーだと。言って、いいのかと。で、マンションの管理組合が、うちのマンションのあの部屋、民泊やってるぞみたいな。
うん、
絶対嫌だって言って、規約変更みたいな。管理規約変更とか言って、そのマンションでできなくなったから、撤退させられるみたいな。
はいはい、はい。
そう、こういうのがね、乱発したりとか、うん、あと極めつけが、法律がやっぱり変わったんですよ。
それは大きいニュースになりましたよね。
そうなんです。で、これで、もうちょっと無理だなってなって、僕全部撤退したんですよ。
うん、
民泊は。で、なので、こう、スタートダッシュは良かったんですよ。予約もめっちゃ取れて、はい、キャッシュフローもちゃんと取れて、すごい儲かんなと思ったんですけど、はい、やっぱり1年2年ぐらいで、全体的にルールがちゃんと決まったり、さっき言った通り、マンションの管理組合がもう絶対ダメだと、民泊うちのマンション認めないみたいになって、うん、できない部屋増えちゃったんですよね。
うん、
それで一回下火になったというか、皆さん撤退する方が多かったんですよ。
はい、
うん。
その1年の間に何日しかできないっていう、かなり厳しいルールですよね。
そうなんです。これ今もあるんですけど、1年で180日の宿泊までっていうのが民泊新法のルールなんですね。これはね、今もあります。はい。はい、なので実は、僕民泊始めますって今回言ってますけど、もう一個上のステージで始めるっていうんで、ちょっとこの後、その180日以上稼げる方でやるんですけど、ちょ、これこの後話しますが、はい、まあ、でもそういう民泊新法っていうのができた関係で、
はい、
一旦なんか流行らなくなったんですよね。
はいはい、うん。一気に下火になった。
下火になったんです。はい、
うん。
で、その後コロナが来てですね、コロナショックになって、ますます民泊どころか、宿泊業なんてやべえ、みたいな、うん、なって、で、コロナが明けてですね、
はい、
それで、この2、3年でまた、インバウンドの需要が、円安も相まって、 はい、日本に来て安く泊まれるということで民泊のニーズが上がってきてるっていう、うん、こういう今背景があるんですよ。
なるほど。
その中でちょっと僕らは、はい、まあ不動産投資はもうだいぶね、いつも音声でお話してる通り、あのアパートマンションは中古で一棟買ったり、土地から新築アパートマンション建築したりって今やってるんですけど、
う
ん、
そうですね、
はい。これと一緒にですね、常に僕の頭の片隅に民泊とか宿泊業、はい、またやりたいなっていうのはずっとある中で、ようやく、うんうんうん、あの、始められるようになった、始めることになったんですね、この度。
はいはいはいはい。
で、どういう仕組みをやるかっていうと、あの、うん、さっき言った通り、借りるパターンっていうのがありますよね。
はい。
お部屋を借りて、また貸しするっていうパターンと、うんうん、あとは、物件買うっていうパターンも一応あることはあると。
はい。
で、物件買って、そこを民泊にするっていうと、物件買うためにまた銀行のローンつけなきゃいけないと。
うん、
で、融資つけるのも普通の賃貸経営よりも難易度高いんですよ。民泊物件のローンって。
ああ、そうなんですか。
大変です。あの、収益不動産だと、え、民泊ですかって、ちゃんとそれ180日以内で収支合うんですかって言われちゃったり、あの、いろいろあるんですよ。あと、住宅ローンダメですから、マイホームのローンで組んだら、ビジネスやっちゃダメだから、セカンドハウスローンあなた出ますかと。別荘とかセカンドハウスローンだったら民泊ギリギリ OK だったりするので、でもセカンドハウスローン通る人どんだけいるんですかと。住宅ローン通した後にさらにもう一個ローン組むんで。
はいはい。
で、融資のハードルがあるんですね。
うん。
まあ正直僕はこっちもできるんですよ。あの、いつでも。
はい。
なんですけど僕今、はい、とにかく再現性にこだわってる男なので、あの、そう僕だけできても。
アカデミーのその生徒さんに、
そうなんです。
なんとかその、やってもら
う
して。
はい。皆さんにで、やってもらえるために僕がまずやるっていうことなんで、いつも通り。
はい。
なんで、前者のその賃貸で始めるパターンで、今回もやります。
うん、なるほど。
で、で、ダメなのは、民泊禁止のマンションではできないわけですよ。
うん。
ね、あの、法的に。だからちゃんとルールにのっとってやるために、オフィスビルって言えばいいのかな？あの、オフィスビルの一部屋を、はい、オーナーの民泊許可取って、借りるっていう物件を探すんですよ。はい、探したんですよ。
ほうほうほう。
で、私のこのビルのこの部屋は、天体 OK だと、民泊 OK だっていうオーナーさんを見つけて、その物件見つけて、はい、で、OK もらってから賃貸しますと。そうすることで。
なるほど、うん。だからビジネス用途っていうのはそういうことなんですね。
そういうこと、そういうこと
です。それで使わせてくれる。家賃はちょっと高くなるかもしれないけど、そういう形で使わせてくれるところを見つけるという。
そういうことなんです。で、うん、ただ、家賃も激安なんですけど。実は、それも重要なんですよ。家賃も、はいはい、あの、相当安く、あの、貸していただいて、しかも、うん、その、民泊やっていいよと。OK もらってて、はい、で、あと、その消防法も含めて、うん、条件をクリアして、うん、民泊新法じゃなくて、旅館業を取るっていう。
おぉ、なるほど。
そうなんですよ。ここに、こぎつけて OK もらったんですよ。
はいはいはい、あ、OK 出たんですか？
もう国から OK もらって、旅館業を取ったんですよ。その物件で。
なんか、ちょっと調べたことあるんですよ、うん、昔。僕、バックパッカーをやったことが。
ああ、はいはいはいはい、はい、
そのバックパッカーの宿を日本で作るには、っていうので、うん、なんか、非常口が必要とか、
うん、
トイレの数が必要とか、
うん、
いろんな、なんか、消防法の絡みとか、ルールとかありますよね。
あるんですよ。だから、それをクリアするために、物件、クリアする前提で、あの、物件探しているので、そもそも旅館業を取れる物件をまず見つけてくるんですね、うん。で、オーナーがしかもそれ OK と言ってくれる物件を見つけたり交渉して、はい、で、それを借りるってことができて、で、見事に、あの、準備して役所に申請出して、あの、役所の方に立ち会いもしていただくんですよ、現場。うん、で、これもこの間終わって、OK と。
はい。
出まして、この度旅館業を持って、渋谷エリアなんですけどね。渋谷のエリアで。
しかも渋谷いいです
ね。渋谷なんですよ。渋谷エリアなんですよ。
はいはいはい。
で、外国人の方のニーズがめちゃくちゃあって、Airbnb でもそのエリア調べると、すごい稼働してるんですよ。周りの物件たちが。うんうん、で、そういうのも当然リサーチした上で、あ、ここだったら予約絶対入るなと。はい、閑散期でも、あの、3分の1とか、一ヶ月のうちの、例えば、まあ、7日、10日入るなとか、繁忙期は20日以上行くんじゃないかみたいな、はい、そういうの調べて、うん、そういう立地で、そういう、今言ったような条件クリアして、旅館業でちゃんと OK 取って、 365日貸し出せる形で、民泊事業スタートというようなことで、無事に始まるんですね。間もなく。この音声がそう、聞いていただいている頃には、予約入ってればいいな、ぐらいのね、今段階なんですよね。で、これすごくいいのが、はい、イニシャルコストが安いんですよ。さっき言った通り。
賃貸でやって
るから。そうそう、賃貸でやってるから。そう、買ってないから。買うと、やっぱり渋谷に物件買ったらね、何千万じゃ効かないじゃないですか。何千万。
小さい部屋であっても。
そう、小さい部屋でも何千万は最低しちゃうし、ね、すぐ億とかのレベルになっちゃうんですけど、これ賃貸で、借りるので、敷金、礼金、仲介手数料、あと家具、家電、あとその他備品とかですよね。
はいはい。
なので、全然なんですよ。もう100万とか。
うん。
150万とか。
はい。
それぐらいなんですよ。もう、必要なお金が。うん。だから、不動産投資とか、やるにしたら、例えば1億円のアパート買うだけで自己資金700万とか必要ですとかになってくるんで、
うんうん、
そんなのと比べるともう本当にローコストで始められるんですよ。で、じゃあちょっとでも高めに、言っときそうですよね。今後皆さんにやっていただくためには、なんかどうするか決まってないんですけど、まだ正直。
うん、
僕らがいくらかね、コンサル料をいただいて、サポートさせてもらうのか、
はい。
僕らが作った仕組みごとね、皆さんに買ってもらうのか、うん、全然分かってない、決まってないんですけどね。スクールになるかとか、はいはいはい、分かんないですけど、でも、高く見ても200万とか、で始まったとしますよね、
うん、
トータルコスト。で、200万で。
初めの家具とかも全部入れて。
全部入れて、超高く見てるんですよ。超高く見て、200万としましょうかと。はい、本当はもっと安かった、はい。いや、僕らはもっと安いんですよ。もっと安いんですけど、ちょっと数字悪めに言った方がいいので、200万で全部仕上げましたと。
うん、
で、貯金が500万、1000万ある人が200万民泊事業に投資するってことですね、はい、これ。
うん、
で、僕らのその部屋って、一泊、2万ぐらいで結構相場より安いんですよ。今。ライバルが2万5000とか3万ってことですね。
すみません、その部屋の構成どんな感じにな
るね、これがそんなに広くなくて、
はい。
いわゆる 1K とか、そのレベルです。で、
渋谷の、なんか駅から近いと。
渋谷駅じゃないんですけど、一個隣の駅の徒歩、駅徒歩10分ぐらいのとこなんですけど。
ああ、なるほど。
はい。でもね、そのエリアはもう民泊需要めっちゃあるんですよ。もう他の物件がめちゃめちゃ予約入ってるんで。
なるほど、なるほど。
で、3人泊まれるようにうまく、ちょっと、ベッドとかぎゅうぎゅうですけど、うん、工夫すると3人泊まれるような、レイアウトが、ノウハウがあって作れるんですね。
はい。
で、3人まで泊まれて、1泊2万とかなんですよ。
うん。
2万から3万ぐらいの間なんですよね。うん、そうすると、いわゆる渋谷でホテル泊まっちゃったら、今5万とか、
はい、
10万とか、普通なんですよ。うん、1人、うん。ですけど、はい、民泊だったらそれぐらいの料金っていうことで、うん、泊まってくれる人がいて、安いんですね、うん。1人1万円切るかも、みたいな、レベルで、うん。で、そうすると、安くても2万って借りてもらうとしますよね。で、10日間入ってもらったら、20万じゃないですか。
うん。
で、これが1年間ずっと稼働率 30% で、1年間だとしてもですよね、うん、240万ですから。
30% で、そう、10日しか入ってない計算ですもんね、今。
そうですよ。そう、これだけですごくないですか ?200 万かかっちゃったとしても、はい、うん、年間240万入ってきたらすごくないですかっていう。
そうですね。
利回り 100% 超えてんじゃん、みたいな。
はいはいはい。
なんで、もちろん売り上げなんで、実際は、消耗品のコストとか、あと管理をご自分でやらない方がいいので、はい、皆さん。だから、オペレーションをプロに任せるとかすると、ちょっと手数料取られたりするから、うん、もちろん、利回りはもうちょっと下がりますけど、
はい。
にしても、ものすごい高収益なのと、小資金で、始められるわけですよ、これ。
うん、
はい。だこれだったらみんなやれ、物件さえ出せれば、皆さんこれやってもらえれば、間違いなくいいビジネスだなと。あと、少子化でもインバウンドの需要を捉えるビジネスなんで、これはいいなっていうんで、一回僕がテストで始めてみますと。
なるほど。
いうふうなとこまで来たので、これはちょっと今後ですね、レポート。していきたいなと思ってたり、はい、あと令和の富裕層研究所っていう私の不動産投資系の発信してる YouTube チャンネルがありますけど、
はい、
そこでですね、今度現場収録してくるんで、
おー
ええ、こういう雰囲気になりましたと。いいですね。で、ちょっと稼働率のレポートとかも今後、ポッドキャストと YouTube でしていこうかなと、
はい、
思ってるので、ちょっとその辺皆さんにちょっとチェックしていただきたいなと思ってて、
うん、
まあ、やっぱり再現性高いなと思ってて、
はい。
あ、これでちゃんと旅館業取れんだっていうのが分かったんですよ、僕らが。
うん、
だら皆さんにも旅館業取ってもらうコンサルとかね、僕らもできんじゃないかなとか。
なるほど。
細かいルールはあるんですよ、確かに。なんでそこはちょっと、別途、本当にやりたい人がいれば、お伝えするの、することはいっぱいありますけど、
まあ、そこはものすごいノウハウだと思います。
いや、そこはね、結構コツとノウハウがあって、うん、あとあれなんですよ、何もないんですけど、何かあった時に、やっぱり宿泊業なんで駆けつけられる、スタッフが、近くにいなきゃいけないとかね、はい。こういうのもあるんですよ。
うん、
はい。普通のホテルだったら1階にレセプションがあるからね、当然スタッフさんがいるけど、うん、民泊ってその部屋の中にいないじゃないですか。
そうか、はい、そうか。受付もいらっしゃらないから。
そう。だから、ね、駆けつけられる人が近くにいるんですかっていうのも国は確認するんですね。
はいはい。
はい。で、それもちゃんと、段取りして OK をもらってるんですよ、我々は。
なるほど。
はい。それもね、ノウハウがあります。
はいはいはい。
はい。なんで、そこが再現性のあるものに、できそうだなと思っていて、うん、まあ、まずは僕らがちゃんとこれを、しっかり回せるかっていうところが、まあ、重要で、はい、まあ、さっきの、売り上げはすごい低く言いましたけど、実際はもっと、もう 1.5 倍、2倍、もっと売り上げる予定で、で、家賃とか全部払っても、利回りが余裕で 100% 超えるよねっていう。で、滑ったとしても、苦戦したとしても、利回り 50%、60% いくよねっていう。そういう収支でやっていくのと、もう最悪失敗してもですよね。はい、100万ちょいちょいしかかかってないんで。
そうですね。
撤退リスクも低いんですよ。
はいはいはいはい。
そう。だから。
そうか。不動産投資で撤退ってすごい難しいじゃない
ですか。難しいですよ。不動産投資で入り口間違っちゃったら、高く変わっちゃったりね、はい、すると、売りたくたって借金以上で売れないと。借金残っちゃうから売れなかったりするじゃないですか、はい。だからワンルーム高く買わされちゃったし、新築ワンルーム高く買っちゃった人が後で売れなくて困るんですけど、
うん、
民泊をこんだけね、ストイックに安くやっとけば、最悪思い通りいかなくて、ダメだ、うん、!1 年やったけど稼働率上がらなくて撤退だってなっても、その100万ちょぼちょぼのね、お金ぐらいしか、
うん、
まあ、大きな額ですけど、ただ、はい、事業を始めて撤退するにしては可愛いお金で終わるわけじゃないですか。うん、はい、うん。そういう意味ではリスク全然ないなっていう。
確か
に。話で。
渋谷でその金額だとその外国人だけじゃなくて日本人も全然その泊まりますよね。
そうなんです。なので、実は日本人の方もめっちゃ泊まります。めっちゃ泊まる、うん。むしろ高いんで、ホテルが。で、日本人が、普通のホテルが今高くて泊まりづらいんですよ。
そうですよね。
悲しいかな。東京、本当に高いんで、はい。だからもう民泊の部屋って日本人のニーズがあって、
うん、
で、ちゃんと綺麗な、清潔な、オペレーションの行き届いた、民泊空間をちゃんと用意するんで、我々は。
はい、
はい。はい。そうすると満足度も高くなって、うん、リピートになってくれたり、紹介が生まれたり、あと、Airbnb の、レビューが良くなって、どんどん予約入りやすくなっていくんですよね。
うん。
こういうのをちゃんとやってくるので、すごくいいビジネスだなと思うし、まあ、日本人、外国人、どちらもターゲットになると。
なるほど。
いう仕組み。で、あとは自動化できる仕組みにできるんで、自分で全部やっちゃうと大変だから、うん、皆さんがもしやるとしても自動化できる、いわゆる普通の不動産投資と同じような、仕組みにできれば、これはもう、やらない理由ないよねっていう、感じなんですよ。はい。で、民泊新法はもちろんいいんですけど、できれば、もう旅館業の方を取っちゃう。
はい。
うん。これをね、
そう、まあ、そうすると、日数の制限がなくなる
から、うん。なくなるから。そうなんですよ。180日っていう、1年間のね、制約180日がなくなるんですよ。365日 OK なんで、もう全然違うじゃないですか。倍だから。
確かに。
うん。で、これの差はあるので、こっちをやろうと言うんでね、ちょっと動いてたら、無事に形になったんで、ちょっとこのレポートをですね、このポッドキャストで今後も、していきますし、はい、まあ、何らかの形で、僕がただこれでやってね、稼げたやったっていう、そのためにやってるわけじゃないんで、
はい、
再現性のある、皆さんにやってもらえるものに、できると思ってやってるから、ちょっとその辺が形になったらまたちょっと皆さん話聞いてくださいと。 いうことをね、ちょっとお届けしたいなと、はい、思ってますという感じなんですよ。
まあ、ポイントは、ちゃんと旅館業取ってるところですよね。
そうなんですよ。取れたんですよ。それがもう超テンション高くて。僕近い将来、ホテルもね、やろうと思ってるって言ってますけど。
そうですよね。そこにも繋がりますもんね。
そうですね。で、それの足がかりにもなってて、はい、ホテルでまた別に今、準備してるんですけどね。これも確定したらまたお話したいんですけど、まあ、それはちょっと大きな話なんで、その手前でちょっと民泊っていうのは皆さんに、はい、民泊だけど、365日やれる民泊っていうのが、はい、まあ、ほんとおすすめだなと、思ってまして、まあ、ちょっと進捗をね、ご報告していくので、ご期待いただければと思います。
はい。すごいスピード感で進んでいってるので、本当にびっくりした。我々、毎月その打ち合わせをしてるので、
はい。
そうですね。いつもその、小林さんがやってる内容は僕は把握してるかと思ってたんですけど、
どんどん。
先月聞いてなかったことがもう今月もすでに始まってて。
新しく始まるスピードがやべえっていう。
これは驚きました、本当に。まあ、でも楽しみですね、これは。外国の方もどんどん。
なんか皆さんにそう、やってもらえる可能性をすごく感じてて、それがやっぱりやりがいっていうか面白いんですよね、うん、僕としても。だからすごくこう楽しみだなと思ってて、はい、まずはちょっとね、この一発目を成功させたいなと思いますんで、はい、進捗をね、楽しみにお待ちいただければと思います。
はい、楽しみにしております、はい。本日もお疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。